エミのミッドナイトレディオ始まります。こんばんは、エミです。今宵もひとときお付き合いください。3月の中旬、週末、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の住んでいるところは今雨がしとしとと降っていて、なんだかいい感じの夜というよりはもう朝方です。しばらくレディを更新しないうちにですね、日の出が6時台から5時台になっていてびっくりしたんですけれども、日の出の時間とか日の入りの時間を結構見るのが習慣になっているというか、結構好きなのかもしれないですね。あ、日が伸びてるなとか、あ、夜が短くなってきたなとか、でレディオを更新するのにもちょっと重要な情報だったりします。撮ろうかなって思った時、なんかもう朝が近くなっていて、なんかすごい明けてきてしまうとちょっと気分が変わってしまったりするので、今もね、もうすぐ時間的にはしらじらとしてくる時間になるんですけれども、今日は雨なので少し時間の猶予があるかなといったところです。さあ、そうね、今日はね、3月13日なのかな。少し前に、3月11日がありました。この日付は日本の特に東半分にお住まいの方にとってはやはりちょっと、記憶をたどる日になるのかなと思います。私もそうでした。特に今年はあの大きな揺れがあった日から10年ということで、テレビやインターネットとかでもね、いろいろと取り上げられることがちょっとね、大きく取り上げられたのかなと思います。で、その中でやはりこの10年ということで、忘れないということや風化させないというような言葉をたくさん聞きました。すごいね、そのことに対してそれってどういうことなんだろう、私にとってはっていうところをね、すごくね、思いを馳せた時間でした。今年の3月11日、そして、そこに至るまでかな。で、大きな、こうだっていう答えが出たわけではないんですけれども、もしかしたらその一つになるのかもしれないなと思うんですが、ちょっとね、ここで話してみたくなりました。私の3月11日、私はあの時、首都圏に住んでいて、でもうフリーランスでお仕事をしていたんですね。で、あの頃は広報の仕事もしてまして、たまたま広報を担当していた会社の打ち合わせがあって、打ち合わせというか大きいミーティングですね、があって、たまたま東京に出ていました。本当に かひょっとしたら一人でいたかもしれない、その可能性の方が高かったんですよね、その1ヶ月のうちの過ごし方で考えると。その会社のみが多分なんだろうな、行き来するところだったんですよ、あの頃ね。で、月に1度、イレギュラーでも2、3度とかだったので、そのうちの1日だった。しかも多分その会議、ミーティングに関しては、定例ではなくて、特別にその日開こうっていうことの大きなミーティングだったので、だから人がほとんど集まっていたんですね、その会社に。それも今振り返ると、私にとってはなんだろう、あの日一人にならなくてよかったなと思うことです。そして私が今じゃなくても、まあ毎年その日が近づいて振り返るときに一番に思うことは、あの頃もう父はこの世にいなくて、で母は生きていたなあっていうことです。特にそこに絡んで生死がこう伴ったわけではないんですけれども、で母は福島県の会津という、まあ、地方の、老人ホームのようなところに入っていたので、なんだろう、自宅はそのまま残していましたから、自宅にそのまま母が住んでたらもっと心配が増しただろうし、実際数時間電話がつながらなくて、その施設にね、すごくそれまで焦ったし、気持ちがものすごくこう乱れたし、で数時間後に電話何回も何回も会社からかけさせてもらって、でつながったら割とのほほんとしていて、その施設が本当に新しい、母たちが入ったのが初めての入居者だったっていうくらい、もう建てられてまだ1年2年っていうところで、耐震構造もすごくしっかりしていて、プラスこう1階しかない平屋だったので、もうなんかそんなに揺れなかったぞみたいな、いやそんなはずはないんだけど、でもそんな風に感じるくらい、なんかしっかりとしたところで守られていて、安心したのを覚えています。その一声を聞いて。なんかね、そう、私にとってはやはりその父母っていうところに結びついている、まあ地域が福島だったからっていうのもあるのかもしれません。で、その後、やっとこうね、母の無事が確認されて、で自分もその時大勢の人と一緒にいたから、確か一晩帰れなくて、でも会社のその建物のオーナーさんがお米を炊いて持ってきてくれたりとか、なんか事務の方々が出かけて行ってコンビニからこう食材を買い込んできたりとか、なんかすごくたくましい方々がたくさんいて、すごく安心したのを覚えてます。なんかもうすごい大変な状況で、あとなんかテレビとかもね、他から借りてきて見れるようにしたりとか で、その中でどうせ動けないんだから今日はってなってミーティングを続けたりとか 揺れがこう、余震がなんだろう、こう続く中でもミーティングを続けたりとか、いやたくましすぎないかっていう感じだったんですけど なんかね、すごく、なんかそんなことを、もうだいぶね、記憶の中で途切れ途切れになってきてるところもあるんですけど、実際その翌日に、私はこう東京都に住んでたわけではなかったので、電車をすごいごった返してる中で帰って、確か最寄りの大きな最寄りというか、実際は一つ 大きな駅から一つ分を多分すごい距離を歩いた。歩いて家まで帰ってきた。なんかそんなことを覚えてるんですけど、なんかその道のりとか、その後どうしたんだっけとか、なんかそういうことはちょっともう記憶から抜けていたりしますね。計画停電とかもあったね、そういえば。そう、なんかね、その後家を確かめに、実家のね、家を確かめにしばらく経ってから戻ったとか、そういう記憶はこうして喋っていると、いろいろ思い出したりもするんですけれども、やはりその10年の月日というのは、記憶を、薄くはしているのだろうなと思います。でもね、なんかそれでもいいと思うんだよね。なんかね、いろんな思いをされたことを、された方がたくさんいたこと、いらっしゃったこと、もちろんそういう、大きな現実というか、そういう部分のこともあるかとは思うんですが、なんか私にとってのというところ、そして時が経っても薄れずに残っている、その記憶だけを、そして、だろうな、両手で抱えられるだけのもの、私の要領に合ったもの、そして背中で背負うんじゃなくって、両手で、両腕で大切に抱えていたいと思うもの、持ってなきゃいけないって、背中に背負うんじゃなくってね、なんかそういうものたちに、何かのタイミングで、こうしたタイミングで、一瞬記憶につながって、そしてまたこの今に戻ってくる。平穏で平和な今に戻ってくる。で、それを、その時間というものを、私なりの有意義。それはなんか何でもガツガツ頑張るっていうことではなくて、自分がしたいと思うこと、したくないと思うこと、なんかそういうことに真摯に向き合う。真摯にってなんかちょっと堅苦しいけど、まっすぐに。なんかじゃあ、それを分かった上で、じゃあどうしようかなってする。そういうなんか毎日の小さな繰り返しのところに戻ってくる。それでいいのかもしれないなと思っています。なんかね、そう思っていることのもう一つ理由があって、何年前だったか、まだ私がライターをしていた頃に、アイクというクマのぬいぐるみがあるんですけれども、これは福島県の大熊町というところの、お母さん方が作っているものなんですが、大きな被害にあった地域の方々です。一度直接お話を聞く機会がありました。どうしても聞きたくて、このアイクーという商品、クマのぬいぐるみを紹介したくて、ちょっと無理を言ってお話を聞かせてもらったことがありました。で、その時に、あの時こうだったというお話を聞いたんですけれども、その避難所の中で、なんか早々にこうで歌で励まそうというような感じでこう回ってきてくださった歌手の方とかもいたけれども、放っておいてほしかったと。もちろんそれで励まされた方もいるだろうし、人それぞれなんだけれども、私はそうだったんだよっていう話を聞いたりしてね。こうで、こんなことがあった。で、私たちの気持ち分かりますかって聞かれたんですよね。で、その時に、分かりませんと答えるしかなかった。 なんだろう、自分自身の想像力や何かの今までの自分の苦しみを当てはめて、少しでもその気持ちを分かろうとする、なんだろう、その努力はもちろんあっていいことかもしれないけど、分かりますとは言えなかった。から、なんだろうな、なんか変な、下手に、こう、なんだろう、風化をさせないっていうことで、いろんな風に、なんだろう、その思いを寄せてみたりとか、心を寄せてみたりとかってする中で、なんか、ずれちゃうのは嫌だなって思ったんですよね。あの時のあの経験があって、もう分かりませんと答えるしかなかった。あの時の私の気持ちっていうのが自分の中にあります。だからそうじゃない、こうだったに違いないって想像して、その想像に寄り添うんじゃなくって、私は私に起こった、こと、から、もしね、思いを寄せるんだったら思いを寄せたいな、なんていうふうに思っているんです。で、なんだろう。人それぞれ だし、なんだろうな、こう、究極はやっぱり自分の性に生きるということに、なんか真摯であることじゃないかなと 思うんですよね。そう、今日が眠ければ寝る 何もしたくなければしない、何かがしたいなって思っていながら自分が止めてるんだなって気づいてるんだったらやってみる。一回やってみる。なんか、やっぱりそこに戻ってくるんです。私はあんまりキャパが広くないから、抱えられるものは、なんだろうな、こう、本当に自分が抱えたいと思うものだけしか持てない。それくらいしか。そして、ちょっとスペースを空けておかないと、すぐいっぱいいっぱいになってしまうから。で、背中に大きなものを背負っていては、やはり動けないから。忘れられることは、忘れて、それでも残るものたちを、なんだろうな、こう、ひねらずにも持ってられるものたちを、本当はいらないのに残ってるじゃなくって、これは持っていようって、私自身が、感じられるものたちを、なんかまっすぐにね、なんかそういうものを持って、抱えて、なんかそれで生きて行くのがいいなって。そうね、この3月11日を2日経過した今、感じています。で、何よりこういう時ってやっぱり何かしら過去に引っ張られたりとかってすることがあるから、ちゃんと今に戻ってくる。一呼吸置いて、錯覚せずに、今、そうね、今に戻ってくる。きちんと今、揺れていない地面に戻ってくるっていうことなのかなと思います。そして一呼吸置いて、またいつもの生活に、戻るのがいいかなと思います。 そうそう、それで今年はね、その11日に目覚めた時に、私の好きな暦生活っていうサイトがあるんですけど、そこで紹介されていたのが鈴のコラムだったんです。チリンチリンの鈴ね。で、鈴の音色っていうのは本当にいろんなものを鎮める効果っていうのがあるなぁと、感じていたし、その文章にも書かれていたので、そうだと思って、今年はちょっと私の持っている韓国で買った鈴を、ちょっと鳴らしてみました。本当にその時その時人それぞれ、忘れないということ、それは何だろう、そぎ落とすということなのかもしれないなと今話していて少し思いました。本当はこの話はその日にしたらもっとタイムリーだったのかもしれないんですが、ちょっとなんかね、日を置いてこうしてゆっくりと話した方が私には合っていたようです。聞いてくださってありがとうございました。では、今宵はこの辺で。またね。